始まりました歴史の時間。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、始まりました歴史の時間ね。ちょっと久々なんで噛んじゃいましたけども、
怪しかったですね。
はい、私、日本史担当の柳井です。
はい、田中です。
はい、この番組はですね、歴史上の人物などについて、現役の高校教員である我々2人でね、ゆるく軽くざっくりと語っていくという教養型エンターテインメント番組でございます。
はい、
本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、2週間ぶりの更新ということで。
そうですね、
今回はですね、戦国負け組列伝第3弾ということで、今日で一応ですね、シリーズの締めにしようかなと思ってます。
なるほど、負け組良かったですね。はい、聞き応えあるな。
結構やっぱね、その負けた者に対するシンパシーをね、女性は分かんないけど、男は結構感じんじゃないのかなと思いますね。
まあ、なんか勝つ人と負ける人だったら負ける人の方が全然多いはずですからね。
や
っぱり
確かに、
ね、僕らも含めてね、
またね、そういう風な、ね、ところにも焦点当てていきたいなと思いますが、今日は、戦国負け組列伝第3弾ということで、
はい、
本日の主人公を紹介したいと思います。
はい、
日の本一の強者として知られる、戦国最後のもののふ、真田幸村。はい、本日はですね、真田幸村についてね、語っていきたいと思います。最近だとね、こう大河ドラマの主人公になったり、あとはですね、結構戦国時代を扱ったゲームなんかでも、こう全身赤の鎧でね、イケメンがこう真田幸村としてね、活躍するっていうのが結構多くて。
あ、そうなんだ。
僕もなんか大学時代にね、結構ハマったゲームとかありましたけども、なんかこう真田幸村ってこうイメージとかありますか？
いや、それがね、僕もそのゲームよくわからないんだけど、いわゆるこう教えてる子たちに歴女っているじゃないですか。ああいう子たちが熱狂的に支持してるイメージ。
いや、そう、確かに。
なんか真田幸村好きなんですとかっていう子はね、何人かいたと思う。
そうなんですよね。
なんかだからかっこいいやつっていうイメージ。
やっぱね、その、ビジュアルもさることながら、その生き様が結構かっこいい人だっていうことで、真田幸村の人生のハイライトといえば、大阪夏の陣と呼ばれる、今からですね400年ぐらい前の戦国時代の最後の合戦と呼ばれる戦いなんですけどね。
家康ね。
そうそう、そこでその徳川家康のね、本陣にね、こう勇猛果敢に攻め込んで、その家康をもう腹を切ってしまおうってね、覚悟させるほどこう窮地に追い詰めるわけですよ。で、そんな活躍がですね、江戸時代にはこう庶民の娯楽である講談とかね、歴史のこう語り物とか、あとは真田重勇士っていうね、その軍勤物語、ヒーローもののフィクション小説なんかでね、ものすごく取り上げられて、で庶民に愛されるようになったと。
なるほど。
例えばその真田重勇士って言ったら、その真田幸村と、愉快な10人の仲間って感じなんだけど、例えば猿飛佐助とかね、
忍者、
そうそう、霧隠れ才三とか、そういうふうなこう真田重勇士っていうグループでこう庶民にね、すごく愛されたわけですよ。で、現代もね、歴女の皆様がね、愛するのが真田幸村ですけど、なぜこう真田幸村が今でも愛されるのかって言ったら、やっぱりその生き様、死に様ですよね。その家康との戦いって結局勝ち目はもうほとんどなかったわけですよ。
そうでしたよね。なんか前回もね、石田の時に、圧倒的にね、家康が有利だったっていう話はありましたね。
でもそんな中ね、果敢に挑んで華々しく散っていったっていう、そういうふうなですね、最も武士らしいその見事な生き様が人々にね、感動を与えて、それが今のね、若い人とか、いろんな人にね、こう感動を与えるんじゃないかなと思います。
なるほどね、散り際の美学みたいなね。
そうですね、日本は好きですよね。ということで、本日はですね、真田幸村の人生について語っていきたいと思います。ですね、今日はね、4つのパートに分けてね、見ていくんですけども、パート1がですね、じゃあそもそも真田一族とはという、話をします。で、パート2でですね、 こう真田一族飛躍の鍵を握った豊臣秀吉と真田一族の関係。
ああなるほど、
うん、でパート3で、秀吉の死後に起こった天下分け目関ヶ原の合戦と真田一族と、
うん
うん、そしてその後、真田幸村にとってのラストバトルになる大阪の陣で、うん、家康との戦いの話をねしていこうと思います。
なるほど、
はい、じゃあまずですね、パート1ということで、真田一族とはって話したいと思うんですけど、
うん、
まずはその家柄ですよね、
うんうん、
どんな人たちなのっていうことなんですが、
うん、
まあ、真田幸村って、お父さんも結構メジャーな人なんですよ。
ああそうなんだ、
うん
うん、
真田昌幸っていう人で、
うん、
信濃の国だから今でいう長野県かな、
はいはい、
の、まあ、有力な地方武士です。
お、
うん、ちょっと戦国大名っていうレベルではなかったんだけど、
うん、
一応ね、甲斐今の山梨県の戦国大名、うんうん、武田信玄にね、
はいはいはい、
仕えてました。
あっちの方のボスね。
そうそうそう、
うんうん、
で武田信玄に仕えるね足軽大将っていうことで、
うん、
まあ、信玄からは信頼される家臣だったと思います。
なるほど、
うん、でかなりね頭の知恵の働く人でね、
うん、
後に家康をね苦しめることになるんですけど、またその時に話そうと思います、
うん、
でそんな正幸の二人息子、
ほうほう、
うん、一人が、真田幸村ですね、
うん、
で幸村には一人兄がいて、
うん、
それが真田信幸と言って、
うんうん、
まあ、幸村と一つ違いのね、まあ、ちっちゃい頃から仲のいい兄弟だったらしいですよ。それは、うん、まあ、そんな感じで真田一族は武田信玄に仕えていたということです、
うん、
で、武田がまあ、ね、戦国の動乱の波に揉まれて最終的にはこう信長によってね滅ぼされちゃうわけですよ、
うんうんうん、
ね、鉄砲隊を使った長篠の合戦とかね、はいはい、うん、ああいうので敗れて武田氏は滅亡と、
うん、
ね、で、使える先を失った真田は、まあ、一時的に信長に使える形になるんですけど、
うん、
まあ、そんな信長もね武田を滅亡させてから3ヶ月後には本能寺にて、ね、明智光秀にやられちゃうわけですよ。
ああそうなんだな、うん、そう、なんかすぐだったんですね武田をやっつけた
後に。そうそうそうそう、
うん、
まあ、ここら辺ね本当展開がすごい早いなと思うんですけど、
早いですね、
うん、で信長がやられた後は、一時的にですね、家康に服属する形になります。
ほうほう、
うん、これがね徳川家康と真田の因縁の始まりですかね、
うんうん、家康側だったんですね。
そうそう、
ね、
もう最初も一瞬だけですけどね、
うん、
でまあ、家康はもうね200万石以上を持つ大大名で、
うん、
真田っていうのはまあ地方のねちっちゃな城持ってる地方武士っていう感じですよこの時期にはまだ、
うんうん
うん、まあ、そんな、真田と家康がね仲違いすると、まあ、家康がその土地を渡せ渡さないだのっていうのでね、まあ、土地の引き渡しをめぐってね対立することになります、
うん、
で、家康との真田の最初のバトルが起こりますと。
うん、
これが第一次上田合戦と。
ほうほう、
うん、言うこと聞かない真田に対して、徳川家康がですね討伐軍約7000を、真田の本拠地である、ね、上田城新州上田城というところに送り込むわけですよ、
うんうん、
で結論言っちゃうとですね真田昌幸がこう鮮やかにですね撃退するわけですよ。
へえ、
うん、負けたふりして、うん、上田城の中に徳川軍を引き込んでですね、
うんうん、
で伏兵使って、うん、バコバコにやっつけちゃうっていう。で、そんな中ですね家康と真田との、仲介に入ったのが天下人になる豊臣秀吉。
ほうほうほう、
うん、ここでね真田と豊臣秀吉のコネができるんですよ、
うん、
で家康と真田は一時的にはね、まあ、仲直りというか、まあ、和議を結ぶんですけど、
うんうん、
まあ、これをきっかけにね家康がね病気にかかっちゃうんですよ。
病気、
うん、これ何かっていうと真田一族アレルギーです
で、はい、やられちゃったから。そうそう、噛みつかれちゃったから ね、
うん、まさかそんな地方武士にやられるとはっていう感じですよ、ね、
うん、
痛い目、ね、見せられちゃったから、
うん、
もう二度とね戦いたくないなっていうことで真田をなんとか取り込もうとしてですね、
うん、
こう政略結婚申し込むんですよ。
ほうほう、
うん、で家康にとってね徳川四天王、重要な家臣である本多平八郎忠勝っていうですね、
うん、
まあ、めちゃめちゃマッチョな武将がいるんですけど、
うん、
その娘を 真田一族に嫁がせて、うん、こう姻戚関係結ぼうとするわけですよ。
ほう。
でそれに対して、ね、真田昌幸はね断固拒否するわけですよ、
うんうん、
その心はね、家康の娘ならまだしも、
うん、
家康の家臣の娘と、ね、嫁にはいらんと言ってですね断るわけですよ。
やっぱ一回勝ったからね。
そうそうそうそう、
強気に出てるわけね。
そういやこれめちゃくちゃ強気なんですよね。
なるほど、
うん、だけどねこれねやっぱアレルギーに侵されてるんでしょうね。あの家康の方が折れて結局ね本田忠勝の娘を家康の養女っていう形にして、
うん、
二人息子のうちの兄貴のね真田信幸に嫁がせる形になります。
まあなんかそういうやり方もあるんやっていう感じだけど ね、 ね、
まあまあ
なるほど、
メンツをねこうやって保つわけですよね、うん、まあ、こうして一方では徳川家康とその親戚関係になるわけですよ、
うんうん
うん、でただ一方でまた天下人豊臣秀吉との関係が始まるということでね、うん、パート2秀吉と真田一族って話にね行きたいと思います、うんうん、真田昌幸、幸村のお父さんが秀吉に服属するんですが、
うん、
その時に秀吉がですね、まあ、大サービスしちゃうわけですよ、
うんうん、
どういうことかっていうと真田昌幸を独立した一大名として取り立てるんですよ。
ほう。
どういうことかっていうと、それ以前はそのあくまで真田一族って武田信玄っていう戦国大名に使える家臣なんですよ、
うんうん
うん、だから大企業の社長に使える取締役みたいな。
あ、その武田が死んだ後も、うん、
いや武田がいた頃はですね、
いた頃がね、
そうそうそう、うんうん、ほんで勤め先失ってました、
うんうん、
で、はいはいはい、秀吉は今回真田昌幸を独立した大名にする、つまり株式会社真田の社長に任命しちゃうわけですよ、う
ん、なるほどなるほど、うん、
だから取締役からね、
うん、
企業の社長に大名にねランクアップしたっていうことで、
うん、
まあ、これはもう真田は秀吉からですねもうめちゃめちゃ恩を受けるわけですね、そういう意味で、
うん
うん、で秀吉にも接近だっていうことで、真田昌幸ね、お父さんは弟の方の真田幸村を豊臣家の家臣と、結婚させます。
お、
豊臣家のね重臣大谷義継の娘を真田幸村は妻として迎えます。
お、
うん、この大谷義継っていうのは、うん、前回出てきた石田三成の大親友ですよ、
うん、はいはいはいはい、はい、
雷病でね、
はいはいはい、
顔がこうただれてたけど、
うん、
秀吉がね100万人の兵がいたらぜひ大谷義継に使わせてみたいって言ったぐらい秀吉から信頼されてた。
その娘が幸村の奥さん、
うん、そうそう、
おお、なるほどね、
うん、ということはもうやっぱね幸村も秀吉からねめちゃめちゃこう信頼されてるというか、
うんうん、
大切にされてるわけですよ。
なるほど、
うん、でその後秀吉がこう天下統一進める中で、
うん、
最後の戦いになった小田原攻めっていうのがね、
うん、
関東で戦った戦いがあるんですけど、
うん、
その時にも真田幸村って石田三成とか大谷義継と一緒に城攻めに参加したりしてるんですよ。
ほうほうほう、
うん、で最後はね秀吉の信玄隊の馬回り衆っていうのにね就任して、
ほう、
まあ、とにかくね真田幸村は秀吉にめちゃくちゃ可愛がられたって感じなんですよね、この時期。
あ、じゃあ自分も強いんだ、その将軍としてというよりはこの自分自身が戦える人なんだよ。
あ、そうそうそう、結構、うん、武将としてね、
うんうん、
かなり強い、まあ、そういう意味ではね三成とはちょっと違うタイプなんだけど、
うんうん
うん、まあ、そうやってね秀吉に恩を受けてたんですけど、結局秀吉が病魔に侵されてね、
うん、
1598年に、秀吉が死去すると、
うんうん、
豊臣政権存亡の危機が訪れるわけですよ、
うん、
そんな中パート3、関ヶ原の合戦が起こるわけです、
はいはい、
でここでですね一悶着あるんですよ、
うん、
真田一族がね関ヶ原の合戦をめぐってね分裂しちゃいます。
ほうほうほう、
どういうことかっていうと真田一族のところに石田三成から、うん、手紙が届くんですよ。真田は秀吉様に世話になっとるはずやと、
うん、
ね、ぜひ西軍三成方に参加してほしいと、
うん
うん、まあ、ここで兄弟喧嘩が起こるわけですよ、
うん、
どういうことかっていうと、 まあ、あの雪村はね三成なんかとも戦場に出てることもあって、まあ、当然三成方につくつもりなんだけど、
うんうん、
兄貴の信之の方は
あれね
そうそう奥さんが一応ね家康の養女をもらってるって形なんで、うんうんまあ、徳川方なんですよ。
しかもクレームつけててね、
うん、
もらってるわけだからね。
そうそうそうそう、うん、ね。で、まあ、徳川方に勢いがあるっていうのも確かなことなんで、
うん、
これからも真田は徳川につくべきだと、いや秀吉様の恩義をね、に従うべきだっつってね、うん、兄弟喧嘩が始まると。
なるほど。
でそれを裁定するのが、まあ、父親の正幸ですよ、
うん
ね、あの真田は分裂すると、
うん
ね、まあ多分えって感じだったと思うんですけどね。まあ、あのお互いに分かれて戦えば、ね、関ヶ原でどちらが勝っても真田が滅びることはないじゃない
そうかもしれんけど ね、
うん、ね徳川が勝っても石田三成が勝っても大丈夫なように分裂だということなんですよ、うん、
なるほど、ね、いやドラマチックですがなんか、うん、いいのそれでっていう感じもねちょっとあるけど、うんうん、
なかなかね珍しい形じゃないかなと思うんですけど ね、こうしてね関ヶ原の合戦が始まるわけですよ、
うんうん、
で真田一族はですね関ヶ原で戦うんじゃなくて、真田幸村はね、真田の本拠地である信州上田城っていうところで徳川軍をこう、うん、迎え撃つって形になります。
ほうほう。
第二次上田合戦っつって、
うん、
徳川秀忠家康の息子ですね、
うん、
徳川秀忠軍3万8000を信州上田城にて迎え撃つ、
うん、
これがね第二次上田合戦です。
なるほど、
ね、父親の真田正幸とね幸村が上田城にこもって戦うわけですよ、
うん
うん、これどういうことかっていうとその徳川軍っていうのは、家康軍と息子の秀忠軍2つに分かれて関ヶ原を目指してたんですよ、
うんうん
うん。で家康軍がね確か3万ぐらいで、
うん、
息子の秀忠軍が3万8000で、
うん、
あの息子の方がちょっと多めだったんですよ、
うんうんうん、
というか、徳川方の東軍の中で一番大きな兵力を持ってたのは徳川秀忠だったんですよね家康の息子の、
はいはいはい、
うん、多分家康が息子にはこう華々しく関ヶ原でデビューしてほしいなっていうことで大軍つけてたんですよ、
ね、なるほど。
そうそう、
うんうん、
だからあの秀忠があの絶対に、こなさなきゃいけないタスクは、
うん、
あの関ヶ原に遅刻せずに着くことなんですよ、
うん、
でもう3万8000円とか絶対に遅刻しちゃいけないんですよ、
うん、
逆に言ったら上田城で迎え撃つ真田は、
うん、
あの秀忠をあのいかに上田城に釘付けにするかってことなんですよね。
ああなるほどね、
うん、で結局ね真田正幸と幸村がこう、うん秀忠を挑発しまくってですね、
うん
秀忠軍はですねもう上田城を絶対に攻略するっつってねまさに釘付けにされちゃうわけですよ。
へえ、
うん、これね兵力的には、まあ、徳川秀忠3万8千対、
うん、
もう何千かしか兵力いないんで多分ね秀忠からしたらまあ1日で潰せるやろと思ったんでしょうね。
なるほどね、
うん、だけどまあ1日2日3日とだんだん伸びていって、
うん、
5日6日となると、うんそろそろ関ヶ原向かわないと遅刻しちゃうんじゃないですかってなるわけですよ。
そういう流れだったわけね。
そうそう。で秀忠も冷静になって、うん、これはまずいっつって関ヶ原向かうわけですよ
、ね、俺のデビューだからね。
そうそう。ほんで関ヶ原に着いたらもうあの合戦ね天下分け目の合戦もう終わってたんですよこれだからあの大学入試会場に着いたらもうね入試全部終わってたみたいな。それはもう絶対合格できないわけですよ。
なるほど ね、
これがねあの第二次上田合戦です。
へ
え。まあ家康もねもう本当うちの息子はポンコツやなっつってねショック受けたと思うんですけどねまあ幸いなことにねその関ヶ原では家康方がね勝ってたからまあ良かったものの、
うんうん、
ねまたまたその家康の中でこう真田一族アレルギーっていうのを発症するわけですよここで
、ね、
ほんでもうね三成方についた真田正幸幸村の親子はねもう絶対に殺すと、
ね、
心に決めるわけですよ、
うん、
そしたらあの正幸のねあの思い描いていた作戦通りになっていくわけですよ、うん、まずあの兄だったね真田信幸が家康のところに行って、
うん、
どうか兄と父の命を助けてくれと、
うん、
ね領土なんて微塵もいらないからどうか兄と弟とね父の命をってなるわけですよ、
うん、
ただやっぱ家康ね、今回ばかりはなかなかもうね首を縦に振らないんですよ、うん、いやもう処刑と。そしたらあの信行のね、うん、お兄ちゃんのその義理の父親、うん、まあ、要するにその、実の嫁さんの実の親である本多平八郎忠勝、ね、はいはいはい、うん、マッチョな武将が家康の前に出てきて、
あ、来てくれたんだ。
そうそう、うちの婿の要求を聞かないということは、ね、これはもう本多忠勝、私があの恥をかかされたも当然と、ね、武士にとって恥とはすなわち死と、ね、うん、腹切らせてもらうって言うんですよ。
どう、うん、なかなかどうしてですかこれは。
いやだからよっぽどね真田信行のこと気に入ってたんじゃないですか。
いいやつだったんだな。そうそう、多分
これでまたね家康がね、うん、折れてね、じゃあ分かったと、命までは奪わんと言ってまああのね島流しというか、
うん、
まあ、高野山のね工藤山っていう田舎の山の方でね、
うんうん、
蟄居、まあ、つまり反囚人生活をね、
うん、
課されるわけですよ。こうしてね雪村と正幸は、高野山で蟄居、
なるほど、
ね、兄の信行は、ね、まあ、大名としてね。
なるほどね、
うん、
あれだね、こうこいつらに触れたらもう本当やりづらいなって感じでしょうね。
そう、なんかね、本当ね、
真田の近くに行ったやつはもうなんかみんなやりづらくなっちゃうっていうね。
いや本当ね、関わりたくなかったかもしれないですねこれはでこれはもう1600年の話ですよ。
うーん、
でその後ねしばらく真田幸村はね、うん、こうまあ、反囚人生活ですよ、
うん、
まあ、高野山の近くでねこう散歩したり釣りしたりとか、なんかこう囲碁したりとかね、まあ、自由はあったんだけど、うん、一応徳川方のね監視の目もあって、
うん、
もうなかなかこう武将としてもう一花咲かせるっていう、そういうねこう隙間はなかったみたいですね。
そういうね時間を過ごしてたんだな、
う
ん、
そうそう、だから10年ぐらいは、うん、もうくすぶってたと思いますよ。
サバティカル、
そうそうそうそう、うん、そして、まあ、そんな幸村のもとに、まあ、一つの連絡が来るわけですよ、
うん、
ね、豊臣と徳川の間で、再び合戦だと、
はいはいはい、
これはですねパート4大阪の陣です、
うん、
これはもう幸村にとっても家康にとっても戦国最後の戦いになるわけです、
うん
うん、大阪の陣ですね、これは家康が、豊臣家をね本格的に滅亡させるためにイチャモンつけて仕掛けた戦いです。
ほうほう、
うん、これなんでねこう家康はこう豊臣家を絶対に滅ぼすってなったかっていうと、
うん、
その秀吉の子供だった豊臣秀頼がこう成人したわけですよこの頃、
うん、
で久々に会うんですよね10年ぶりぐらいに、うんうん、家康と秀頼がね、
うん、
したらねめちゃくちゃ優秀なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、なんか秀頼は受け答えもしっかりしてるし、
うん、
あとイケメンでがたいも良くて、うん、で思い出しちゃったんですよね自分の息子のことをうちの息子関ヶ原に遅刻してポンコツで、これ俺が死んだら息子じゃこう徳川家の天下危ういんじゃないかっていう話になるんですよ。
なるほどね。
だから家康は死ぬ前に絶対徳川あ豊臣家を滅ぼすってことで戦い仕掛けるわけです。
あ、そういうこと。
そうそう、で豊臣家としては、まあ、たくさんの、ね、兵を大阪城に集めて徳川軍と戦うと、
うん、
でその時にくすぶってた幸村のところに使者を送るわけですよ、
うんうん
うん、で、幸村もね秀吉様の恩にね報いるはいざこの時ということで昔の家臣たちなんかにね参戦呼びかけて、
うん、
大阪城に入城するわけです。
へー、うん、
こうしてね最後の戦い大阪の陣が始まるんですけど、
うん、
まあ、ラウンド2までやるんですよ、
うんうん、
まずラウンド1が大阪冬の陣って、
はいはいはい、
結論から言うとねラウンド1は徳川と豊臣の間でこう和議が結ばれて、
うん、
まあ、一回戦争は終わります、
うんうんうん、
ですね、まずその大阪城に豊臣ってこもったんですけど、
うん、
大阪城ってね絶対に落とせない城って呼ばれてたんですよ、
うんうん、
でまあ、いろいろ理由があるんだけど一番大きいのは二重の巨大な水堀で城全体が囲まれてたんですね。
あああああ、うん、ありましたねそういう話ね。
そうそうそう、
うん、
ね、で、まあ、家康っていうのは城攻めが下手だったからね、まあ、なかなか落とせなかったわけですよう
ん、うん、
でそんな大阪城のねなんか唯一の弱点らしく見えたところが、
うん、
大阪城のね、まあ、三の丸っていうところの南側にあって、
うん、
でそれに目をつけた幸村はその 弱点を補強するために、うん、新たに土作りのね出城っていうのを築くわけですよ、
はいはい、
ちっちゃいお城、これがね真田丸と呼ばれたお城なんですよ、ね、
あこれが、
うん、
そうなんだ、
そうそう、でここで徳川方の攻め手をねバコバコ撃退していって、
うん、
真田幸村の武名っていうのが、戦国時代にねあの天下に知らしめられたわけですよ、
うん、
だから真田丸っていうのは幸村のね武名の象徴です、
なるほど、
うん、で戦うんだけど家康はね、まあ、普通にやっても落とせないっていうことは分かってたんですよ大阪城は、うん、だからこう秘策を使うんだと、
うん、
ね、まずはですね、大筒要は大砲によってですね城をガンガン攻めます、
なるほど、
これはね兵力を削ぐっていうよりもあの遠征気分を高めるんですよ、
あ、ね、
戦争やりたくないっていうね、
うんうん、
でその放った大砲がこう運よくですね、豊臣秀頼のお母さんである淀殿、
うん、
ね、これまあ権力持ってたんだけど淀殿がいた隣の部屋に大砲がバーンと落ちるんですよ、
お
で淀殿のお付きの女房が、うん、あの直撃で死んじゃうんですよ、それ見てね淀殿はねもう戦は嫌じゃってことになるんですよでその時に家康が、ね、いやこちらもねできれば戦いたくないんだというね、まあ、それは嘘なんだけど、
うん
ね、そんなこと言って、まあ、緩い講和条件で、講和を結びます、
ほう、
ね、その内容はね、まあ、ざっくり言うと真田丸はまず取り壊しますと、
うん、
でもう一つは二重ある堀の外堀片方だけは埋め立てさせてくれと、
うん、
ね、なんか真田丸もあって堀が二重もあったら戦争しますって言っているようなもんじゃないですかと、
ね、
だから一個ぐらいは埋め立てさせてくれと、
うん、
ほんで、まあ、淀殿の方はあいいよっつって、まあ、納得して、
うん、
でその時に真田丸壊します、
うんうん、
外堀を埋めます、
うん、
その勢いで内堀まで埋めちゃうんですよ、
うん、
で大阪方からしたらいやそれは違うよっつって訴えるんだけども、うん、現場監督の武将はいやちょっと現場の私には分かんないんでっつってね、うん、でたらい回しにされて気づいた時には、真田丸も外堀も内堀もない、
な、ね、
大阪城丸裸で、
うん、
防御力ゼロですよ、
いやこれ秀吉が生きてたらびっくりしたでしょうね、
そうそう、
お前ら何してんだと、
そうそうそうそう、
全部乗せられとるやないかいと、
そうなんですよね、そして、ね、最後はあの真田アレルギーを克服するために、
うん
ね、真田幸村を、ね、取り込もうとするわけですよ、
ほう、
ね、幸村のところに使者を送って、
うん
ね、信州10万石と、
ね、うん、
地元の信州に返ししかも10万石の領土やると、
うん、
幸村徳川方に来いと、ね、
うん、
まあ、幸村はねいや秀吉様への恩を裏切るわけにはいかないっつって拒否するわけですよ、
うん、
そしたら次にはね、まあ、そんなあなたに朗報と、ね、うん、信州一国40万石を、ね、幸村様あなたにプレゼントと、ね、
うん、
ぜひ徳川方へって言うんですけど、まあ、幸村は逆にですねそんなね土地の多い少ないでね、うん、俺が恩を裏切るような男だと思ったかですってね、もう断固拒否ですよ、
へ、
ね、こうしてねもう負ける勝ち目がないと分かっていながら、うん、ラウンド2大阪夏の陣が始まるわけです、
ここだ人気の秘訣はね、
そうそうそう、
うん、
ね、まあ、大阪城は防御力ゼロですよ、ね、うん、そんな絶対不利な状況下でも、まあ、雪村孤軍奮闘するわけです、
うん、
ね、例えばこう独眼竜伊達政宗を、ね、
はい、
こう撃退するとか、まあ、いろいろ活躍します、
うん、
ね、まあ、ただですねやっぱりもう防御力もないし豊臣軍の士気っていうのはどんどんどんどん低下していくわけですよ、
うんうん、
で真田幸村ねここで一発全軍を奮い立たせるため、
うん、
総大将のね豊臣秀頼がぜひ前線に出陣して我々を鼓舞してくださいっていう風にお願いをね、
うん、
訴えに行くんですけど、
うん、
まあ、これも淀殿とかね、
うん、
秀頼の側近たちに阻まれて、
うん、
結局出陣ならずですよ、防御力もない士気も上がらないと、
うん、
こうなったら最後の作戦と、ね、戦局を一気に打開するために家康の本陣に突入し、
うん、
総大将家康の首を取ると、
ね、
もう死を覚悟して家康本陣にも決死の突撃を敢行するわけですよ、
ねえ、なるほどね、
徳川本陣を守る、ね、駿府州1万5千を突破、
うん、
ね、そして徳川家康の親衛隊旗本重臣を蹴散らして本陣に突入するわけですよ、
うん、
まあ、死を覚悟してるんでねもう危機迫るものすごい勢いなわけですよ、
うん、
で家康もそれを見てですね 雪村に無様に首取られるよりは自分で腹を切るっつってね、もう2回ぐらいね、もう腹切る覚悟したらしい。
はあ、そこまでね。
そう、そのたびに家康の家臣が、いやまだ勝負はついてませんとね、落ち着いてください殿っつってね止めて、まあ時間経つにつれてね、まあ多勢に無勢で最後は徳川軍の逆襲が始まってね、押し返されるわけですよ。ね、そしてもう撤退しね、最後もう勝ち目がないっていう時にね、まあ、越前松平家鉄砲組頭西尾宗次っていう武士とね、うん、出会った時ね、もはやこれまでと思ってね、最後は潔くね、この首をね家康殿のところに出し手柄にされよって言って、潔くね死を受け入れるわけですよ。
へえ、かっこいいな。
うん、そうね、こんな感じでね、真田一族から始まりね、秀吉の下での雪村、そして関ヶ原の合戦、大阪の陣でね、
うん、
真田幸村、真田一族の動き見てきたんですけれども、
うん
ね、まあ、なんで幸村が人々から愛される英雄になったのかって言ったら、うん、やっぱりね、今話して分かったように勝ち目がないと分かっていながら戦いに臨んで、まあ、天下人家康を追い込むわけですよ、
うんうん、
で打ち取れなかったにせよ最後はね、武士らしく潔くね戦国時代の終わりに華々しく散っていった、
うん、
まあ、その生き様にねやっぱり真の武士の姿を見たんじゃないですかね。
なるほどね。
当時の人々は
もう聞いてたらやっぱもう勝たなくていいやって思っちゃいますね。
うん、なんかこうね、うん、
これでいいじゃんっていう感じで、
そうそう、う
ん、
やっぱこの話聞いてたら家康脇役になってますもんね。
確かにね、
雪村の側から見たらね、
うん、江戸のね人たちもこういうのを聞きながらね、
うんうんうん、
楽しんでたんでしょ
う、うんうん、
まあ、自分らは江戸時代に生きてたんでしょうけどね、
うんうんうん、
こういう男もいたんだぜって粋な感じだね。
うん、
やっぱ
そう、
うん、江戸って感じっすよ、
うん、
知らんけど江戸のこと
、ということでね、負け組列伝ね、明智光秀、石田三成ときて、今日はね真田幸村だったんですけれども、いかがだったでしょうかと。
一番この人花がありましたね。
あ、確かに ね、
なんか華やかだったな。
本当にこの大阪のね陣の後から大きな合戦ってなくなって、うん、もう江戸太平の世がやってくるわけですよ、
うんうん、
まあ、本当にね最後に一花咲かせて、死んでいったっていうところでね、
うん、
非常にいいんじゃないでしょうか。こんな感じでね、この番組は歴史上の人物について、ゆるく軽くざっくりとね迫っていくという番組になっております、
うん、
よろしければ次回からもぜひお聞きくださいと。
まあ今日はちょっとね、
うん、
暑かったですね。
そうですね、ちょっと尺が長くなっちゃいましたけど、ね、こういった感じで次回からも頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします、
はい、
じゃあいいですかね。
はい、はい、やりきりましたね。
はい、今日もやりきりました。
はい、
それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。